者が配属いたします。主は言われた。私の臨在が共に行き、あなたを休ませる。モーセは言った。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き登らせないでください。私とあなたの民が御心にかなっていることは、一体何によって知られるのでしょう。それは、あなた方が私たちと一緒に行き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり、特別に扱われることによるのではないでしょうか。このところを通して、この朝、アブラヤマシャロームチャペル、横田ポーロ牧師先生より、御言葉を取り継いでいただきます。今日の中心聖句は、私の臨在が共に生き、あなたを休ませる。14節。そして、タイトルは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。マタイ4章の19節からです。それではお願いいたします。
皆さん、明けましておめでとうございます。今日はこうして元旦1月1日、2021年がスタートしました。そして今日この礼拝は、九州教区の教会の先生方、兄弟姉妹と一緒の合同の礼拝になっております。本当に今回このような形は初めてなんですけども、今このインターネットを通してそれぞれの教会に集まっておられたり、またご家庭で見ておられる方々もおられると思います。また私たちの教会の中にも、今日ご家庭で礼拝を捧げておられる方々もたくさんおられます。九州教区と言いましても、どういった教会がと、すぐに分かる方もおられるでしょうし、でも、ああそうかというふうに、改めて、思わされることもあると思いますが、本当に私たちこの礼拝に今一緒に参加してくださっている教会がですね、小倉教会、また鳥栖曽根崎キリスト教会、また熊本教会、熊本親愛教会、長崎恵み教会、深福音キリスト教会、中津福音教会、豊後高田教会、大分教会、宮崎、希望教会、鹿児島恵み教会、那覇平安教会と、本当にそうした教会の兄弟姉妹がこうしてこの朝一緒に神様の御言葉の恵みに預かることができるということを、本当私たちも心から嬉しく感謝いたしております。キリストの体と、私たちは教会はキリストの体であると言いますけれども、本当に今日このコロナのことがあって、いろんな大変なこともありますが、でも一つの素晴らしいことは、オンラインでこう教会と教会がつながることができるようになったということは、これは恵みだなと思っております。ですので今回この九州教区では初めてこの元旦礼拝を共にできることを感謝します。また教区長の滝崎先生がメッセージされるといいのではと私は思ってはいるんですけれども、しかし私が教団委員ということで、今回は教団の御言葉を、与えられている御言葉を今取り付かせていただきたいと思っております。また挨拶はですね、礼拝が終わった後ぜひお互いしていただけたらと思っております。それではまず一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、こうしてこの朝、2021年主の恵みの年が始まりました。本当に2020年はコロナで本当に激動の そのような時を送りましたし、またこの2021年もさらにどのような状況になっていくのか、私たち人間の目ではわからないことがいっぱいありますけれども、あなたはすべてをご存知であり、あなたがすべ納めておられることを私たちは知っております。それゆえに、あなたにこの朝も目を上げて、あなたの御声を聞くことができ、またあなたの御声によって私たちの心の中に平安が与えられてまいりますことを心から感謝をいたします。どうぞしもべ聞きます。この朝、あなたが私たちに特別なる御言葉を持ってお語りかけくださることをお願いをいたします。この九州教区の12の教会が、この朝さらに一つとせられて、この朝、この年、ともに助け合いながら前進していく年となりますように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。今朝、この題としましては、新たな出発、教団創立70周年という題を付けさせていただいております。新たな出発、教団、日本イエスキリスト教団、創立、実は今年が70周年になるわけなんです。で、日本イエスキリスト教団と言われてですね、こうピンとくる方もおられれば、あ、そうなんだ、日本イエスキリスト教団ってどういう団体だろうか、まあそういうふうに思われる方も正直おられるんではないかと思います。で、この朝、特に、新たな出発とさせていただいた理由を少し最初にお話したいと思います。それは、この日本イエスキリスト教団、今私たちのこの教団に属するこの教会は北海道から沖縄まで123の教会があるわけであります。で、そのような中で今この70周年を迎えるっていうのは非常に意味深いことだなと思っております。で、どうしてかっていうと、一つは今昨年2020年このコロナで世界も日本も激変していっている中にあります。ある意味ではですね、混乱したり、あるいはこれから先どうなっていくんだろうかというような、そういう時に私たちの教団は70周年を迎えたということです。教団がスタートした時っていうのは、それから70年前ですから1951年であります。当時の教会の数はだいたい40数教会でスタートしたわけであります。で、その時も日本の国が敗戦し、そしてその敗戦からこれから復興に向かっていこうとする中で、まだこれからどうなっていくのかよく見えないような中にあったと思います。またキリスト教会内もそうでありました。でも、そのような時に教団のこの先生方、また兄弟姉妹は信仰によって新たな歩みを始めたのが今から70年前でありました。そしてその70年経つときに、神様はこの40数教会で始まったこの教団が今は全国に120を超える教会として建てられていったわけであります。けれども、再びと言いましょうか、また今このコロナの問題でこの国が、あるいは世界が変わっていく中で、私たちは今からまた別な意味で新しい旅立ち、新しい船出の時が来ている、そのことを思うのであります。それは国においていろんな変化が起きていっているというだけではなくて、キリスト教会内でもいろんな変化が生まれてきております。そこにはたくさんの課題もあります。具体的に言うならば、この教職者の数がやっぱ不足しているということがあります。もっと献身者が起こされるようにということを祈っていただきたいと思いますし、また青少年の数がさらにこう本当に増えていくことをということも願っております。そのような外側内側の課題がある中で、しかし私たちはこの新しい歩みをしていかなくてはならないのであります。よく言われることでありますけれども、危機という言葉がありますね。クライシス、 で、危機という言葉は、二つの言葉、二つの意味からなると言われます。危機の機はですね、どういう意味かっていうと、危険というですね、危ない、危険な状態。でももう一つの機というのは、これは機会の機であります。チャンスであります。ですから、危機、クライシスっていうのは、確かに一見すると危険であり、危ない、大変だ。でも、それが同時にチャンスとなっていく。新しい変化、新しく生まれ変わっていくチャンスとなっていく。私たちは信仰によって、この2021年が、そのような新しい変化が生み出されていく、チャンスになるということを信じたいと思います。それは私たちの教会だけではなくて、教団だけではなくて、一人一人の人生においても、この危機を通りながら、私は新しく変えられていった。私の人生に新しい変化が生まれてきた。そのような2021年になるということを信じて、スタートしたいと思うんです。で、私たちはその時に、この時にどこにまず戻るかというと、この信仰の原点に戻りたいと思います。日本イエスキリスト教団が大事にしてきた信仰というのは何でしょうか。私が東京で新学生として奉仕しておりました時に、よく九州政界にも来られた村上信道という先生がおられまして、その先生の教会で1年間、奉仕をしておりました。ある時のことを私は先生にですね、時々ですね、私はこう大胆な質問をするんですけども、その尊敬する村上先生に聞いたんですね、先生、日本イエスキリスト教団の信仰の特徴って何でしょうか。まあ私、日本イエスキリスト教団の人間ですけども、でも案外ですね、ずっとそこに育っていると、あんまりこうわからないっていうことがある。あれもこれも、あれもこれもって思うんだけども、先生、日本イエスキリスト教団の信仰の特徴って何ですか?その時先生はね、すぐに言われた。それは、臨在信仰だよ。って言われたんです。臨在信仰。これが日本イエスキリスト教団の特徴だよ。っていうことを言われたんです。臨在信仰。それは一体何でしょうか?その御言葉が実は今日の御言葉なのであります。出エジプト記の33章の14節を、新改訳2017年で書かせていただいておりますけれども、この御言葉をもう一度お読みしたいと思います。私の臨在が共に行き、あなたを休ませる。私の臨在が共に行き、あなたを休ませる。この日本イエスキリスト教団が創立した1951年、この時に最初の初代の委員長であった小島英介先生が祈りの中で導かれた御言葉が、この出エジプト記の33章の14節の御言葉だったんです。私自身が一緒に行く。そしてあなたに安息を与える。これはですね、どういう文脈で語られた言葉であったかというと、このモーセという偉大な指導者が、イスラエルの民をエジプトから脱出させたんです。ところが脱出して助かったと思っていたイスラエルの民が、神様に何度も背を向けて偶像礼拝に陥るわけです。本当にこれでもか、これでもかというような罪を犯す。そういう反逆し、誘惑に落ちていく、そういう罪を犯した、その民を神様は再びモーセに導き上れ。その時に、モーセは、もうとんでもない。自分はこの民をどうやって導くことができるだろうかっていうような、そういう失意と不安の中にあった。その時に、神様がモーセに対して語られた約束の言葉だったんです。それが、私の臨在が共に行き、あなたを休ませるというお約束だったんです。この臨在という言葉は普通はですね、聞かない言葉だと思いますね。 これはキリスト教用語と言ってもいい言葉であります。それはどういうことかっていうと、神様っていうお方はどこにでもおられる、これを偏在と言いますけども、どこにでもおられるお方であるけども、でも神様はそのご自身を具体的な場所、具体的な時、すなわち今ここにおいて、ご自身をわかるような形で、そして関わるような、交わりができるような形で、ご自身を表してくださることであります。ですから、この私の臨在というのをね、言語ではどういうふうに書いてるかっていうと、私の顔っていうことなんです。私の顔が行くっていうんです。面白いですね。顔が行くんです。顔っていうのは何でしょうか？私の手が行くとか、私の足が行くとか、見つがいが行くとか言わないで、私の顔があなたと一緒に行くって言うんです。顔っていうのは、考えてみるならば、その人を一番よく表している場所ですね。私たちは、例えば大木兄弟って、大木兄弟がこの人誰かって手を見てもですね、わからないですね。足を見てもなかなかわからない。これ大木兄弟かどうか。でも顔を見たらですね、あ、大木兄弟って間違いなくわかるわけですね。顔というのは、その人の存在を最もよく表す場所ですね。その人の本質、その人の存在、その人の人格を表す、それが顔でありますよ。神様は私の顔が行くって言うんです。それはすなわち、私の一部やどうでもいいところではなくて、私の存在そのものがあなたと一緒に行くよです。皆さん、私たちは、私の信仰の生涯、これからどういうことが待っているか分かりません。でも、私たちの究極の平安の根拠はどこにあるのか。それは神様ご自身が一緒に行ってくださるからです。2021年、何が待っているでしょうか。分からないです。でも何が待ってるかが問題ではなくて、誰が一緒に行ってくださるのか。私のこの2021年の新しい旅でも神様が一緒に行ってくださる。しかも神様の一部や手や足ではなくて、私の顔がですよ。神様ご自身が一緒に行ってくださる。これが何よりも大きな喜びであり、また平安の根拠であります。こういう話を聞いたことがあるんですね。ある時、娘さんが、この妊娠してお腹も大きくなっていって、やがて子供がもうすぐ生まれてくる。そしたら子供にどういうことをしなくちゃいけないだろうか、どういう準備をしなくちゃいけないだろうか、いろんなことで疑問がいっぱい出てきた。不安が出てきた。その時にね、お母さんに手紙で聞いたんですね。子供が生まれたら何を準備しとかなくちゃいけないのとか、こうしたらどうしたらいいのとか、いろんな質問をね、たくさん書いて、お手紙を出した。ところがね、返事が来ないで、あれと思ってたら、電報が来たんですよ。ちょっと時代が昔だってわかりますね。電報がやってきた。で、そこに一言書いてあったんです。私が行くよって書いてあったんです。それを読んだらもう娘さんはね、もう顔が明るくなって安心したんですよ。あれもこれも聞きたいことを解決しなくちゃいけない問題があるかもしれないけども、私が行くよ。それが何よりの解決や。神様が、私が一緒に行ってくださる。私が一緒に行く。神様が一緒に行ってくださるならば、私たちは恐れる必要はないのであります。神様が共におられるっていうことは一体どういう恵みがあるんでしょうか。具体的に三つの恵みをこの朝お分かちしたいと思っております。それは詩編の16編をご覧いただきたいと思いますが、 詩編の第16編、詩編の16編の2節をお読みしたいと思います。これはダビデの歌でありますけれども、ダビデは王様であり、偉大な指導者であり、ありとあらゆるものを持っていた人であります。でもダビデはこう言ったんですね。2節、私は主、主とは神様のことですね。私は主に申し上げます、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。神様が共におられるということの第一の恵みは、神様ご自身が真の幸いの源であるということです。今言いましたように、ダビデはね、いろんなものを持っていたんですよ。地位も名誉もお金も、あるいは家族も、あるいはあらゆるものを彼は自分で手にすることができた。でも彼は知ったんですよ。私の幸せはこれらの中にあるんではないということ。本当の幸せは、神様、あなたを知ることです。あなたが共にいてくださること。これが真の幸いだって言うんです。皆さん、私たちの幸いの源は神様を知ることにあるんではないでしょうか。この神様が共におられることが誠の幸い、その源なんですね。二つ目のことは何かというと、神が共におられることが平安と力の源であるということです。八節をお読みしたいと思います。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。私は揺るがされることがありません。私はいろんなコロナがこう感染が今も広がり続けていく中で、あるいはその感染しないかということだけではなくて、これはこれから日本の経済に、あるいは自分たちの経済や仕事にどんな影響が出てくるんだろうか。もうすでにそれが出ているということもあるでしょう。あるいは私たちの親しい人との関係においても、いろんな摩擦や、あるいは緊張を経験しておられる方もおられるかもしれません。いろんなことで揺さぶられることがあるわけです。でもダビデはこう言ったんです。私はいつも主を前にしています。主が私の前におられる。主が私の右におられるから、私は揺るがされることがありません。そうです。神様が共におられるということがわかるときに、私たちは力をいただくんです。勇気が与えられてくる。どんな試練の中にあっても諦めない、希望を持ち続けることができる。それは神様が共におられるということがわかるからであります。このお方は決してあなたを見捨てることも見放すこともされない、愛なるお方であるからです。三つ目のことは何かというと、この神様が共におられるということが私たちの喜びと楽しみの源であるというんです。11節をお読みしたいと思いますが、こうあります。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に、常しえにあります。ここにはですね、神様が共にいてくださるときに、そこに満ち足りた喜び、楽しみがあるって言うんです。私たちは楽しいの好きですよね。私も好きですし、まあ、今日ですね、いろんなお笑いのこのブームになったりとかですね、いろんな、私たちは楽しみを持つっていうことは、とても大事な良いことだと思います。でも、問題は、その楽しみがなかなか続かないっていうことです。楽しいと思ったのに、やがて時が来たら、まあ、そうでもなくなってくる。あるいはもっと刺激、もっと楽しいこと、もっと。またいろんなこの問題が起きてきたときに、今まで喜んでいたものが吹っ飛んでしまうような試練にある。 でもここにですね、教えていることは何かっていうと、満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に、とこしえにあります。神様を知る楽しみ。この神様が共におられる喜びっていうのは、一時的な喜びではないって言うんですよ。これは、知れば知るほど、知っても知っても尽きることのない、楽しみ、喜びがある。私はですね、もっと若い時と言いますかね。まあ、その時にはですね、このことの意味っていうのがまだよくわからなかったこともあります。でも、本当に、年を重ねさせていただく中で、このことが本当だなぁっていうことを思います。神様を知るということ。神様が喜びとなっていくときに、この喜びは、だんだんだんだん時間ともに色あせていく喜びではなくて、楽しむではなくて、神様ってこんなお方なんだ。こんな素晴らしいことをしてくださるんだという、神様を知る喜びっていうのは、増し加わっていくんですよ。それは、とこしえに尽きることがない。私たちのこの地上の生涯、頑張って生きて80年、90年生きたとしても、それでも神様を知る喜びは、この知り尽くせないんですね。知り尽くせない。今日私の父がここには来てませんが、午後の礼拝に、第3の礼拝に出る予定なんですが、私は本当に、父はね、今もうちょっとメッセージはもうちょっと難しい、できなくなっているんですけども、でも私は本当にそういう父を尊敬するんですね。できないことを尊敬するんじゃなくて、その御言葉を語らなくなってからも毎朝蒼天に行って、そして聖書をですね、本当に線を一生懸命引きながらずっと読み続けてるんですよ。メッセージをするために聖書を読んでるんじゃない。自分が喜んで楽しんで励まされて今なお聖書を読み続けていく、それが喜びです。皆さん、私たちの神様を知る喜びっていうのは、私たちが今知っている程度のものではないと思いますよ。私もまだ分かっていない。でも、もっともっと神様を知る喜び、楽しみをこの2021年味わいたいと思いませんか。神様を知る、神が共におられる楽しみ、喜びがとこしえにある。では、この神様をが共におられるということを私が知っていくためには、一体具体的にどういうことが必要なんでしょうか。ここにね、一つの大事なことがあるんです。それはこの出エジプト記の33章に戻りたいと思いますが、33章の14節、主は言われた。私の臨在が共に行き、あなたを休ませる。神様は共に行くときに、あなたに平安、安息、与えられるんです。けれどもね、15節にモーセはこう言ったんです。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き登らないでください。神様、本当ですね。本当ですか。どうぞ私、あなたが一緒に行ってください。もしあなたが一緒に行ってくださらないならば、ここから登らせないでくださいって言うんですよ。神様、お願いします。モーセは知ってたんです。自分一人ではもうどうすることもできないっていうこと。神様が一緒に行ってくださらないならば、もう私はこれから一歩も先に進めません。 こんな難しい民、こんな反逆で頑固な、こんな民を私はもはやどうすることもできない、自分の限界をはっきりと認めたんです。これが神様が共におられるということの恵みを経験していく大事なポイントですね。小島一介先生はそこをですね、エッセンシャルウィークネスという言葉で言いました。エッセンシャルウィークネス。ウィークネスっていうのはですね、ウィークポイントとか言いますように、弱さっていうことですね。神様の恵みを経験するためには、エッセンシャル、欠くことのできない、不可欠なポイントは何かっていうと、ウィークネス。自分の弱さ、限界をはっきりと知ることだっていうんですよ。私一人ではどうすることもできません。私一人では登っていくことができません。そのことをモーセははっきりと認め告白したときに、神様が共におられるというこの恵みに彼はがっつりとですね、預かることができたんですよ。さあ、私たちの信仰の成長においてのこの邪魔するものは何かというと、中途半端な強さだと思うんですよ。中途半端な強さが、私たちは本当に神様の偉大な力を経験するのを妨げてしまう。実際イエス様ご自身がまさにそのエッセンシャルウィークネスというそのところを通っておられたんです。ちょっと目を向けていただきたいのがヨハネによる福音書の5章ですね。ヨハネによる福音書の5章の19節の御言葉をお読みしたいと思います。これイエス様が言われた言葉でありますが、イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には、自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。これはイエス様が言われた言葉ですよ。自分からは何も行うことはできません。イエス様は父なる神様により頼んできておられた。自分で何とかしよう、自分の力で何とかしようとされたんではないんです。イエス様は神様、父なる神様が共にいてくださることを喜びとされただけではなくて、イエス様もまた必要とされていたということであります。ならば私たちは、なおのことそうではないでしょうか。ヨハネの15章の5節の御言葉も見たいと思いますけれども、このところで私たちが実を結ぶ生涯とはどういう生涯であるか、ここにこう記されています。お読みしますと、15章の5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。そうです、イエス様と私たちがつながっているならば実を豊かに結ぶ。でも、つながるためにはどうしたらいいんでしょうか。その鍵がその次の言葉です。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。イエス様、はっきり言われてるんですよ。あなた方は、私から離れては、あんまりよくできませんよ、うまくできませんよ、とは言わなかったんです。何もすることができないんですよ。何かやってるように見える、何か忙しくやってるように見えるけれども、イエス様から離れたこの歩みっていうのは、実は何もできていないんだ。イエス様につながるときに、本当の意味での中身が与えられていくのであります。私たちは 本当にこのエッセンシャルウィークネスという自らが砕かれるということ、あるいは明け渡すということ、自らの限界を認めるということ、そしてその時に神様が共におられるという世界に目が開かれていき、そして神様が共におられる時に、神の無限の力が、無限の愛が私たちに注がれていくのであります。どうぞ私たちは本当にこの神様の前に自ら本当にそのことを私は正直に認めつつ、そして神様により頼んでいこうではありませんか。小林和夫という先生がおられるんですけども、その先生が以前私が学生の時に先生こういうことがあった。横田君、臨在信仰というのは、今日私たち臨在信仰をテーマにしておりますが、臨在信仰というのは結局は祈りの生活だよって言うんです。臨在信仰、神様は共におられるっていうのは、一体私はどこでそのことを実感できるのか、体験できるのか、それは祈りを通してであるんですよ。本当に私たちは今日も神様がここにおられる、私は御言葉を通して知り、信仰によってそれを捉え、祈りを通して体験していくのであります。バクソン先生がこのようなことがあったそうです。この大阪に来られた時に、その大阪でこの梅田という場所にある学校で御用をするということです。その学校でですね、いよいよ先生が御用をするときに、その学校の教室ですから、そこはですね、本当にまあ、ちょっと、ね、汚れていたりとか、散らかっていたりとか、あるいはこう白木のですね、粉が飛んでいたりとか、そういうところであったそうであります。ところが、爆笑先生は、その教室の講談に上がる前に、ひざまずいて祈っておられた。そして両手で顔を覆い、そのような教室の中でありましたけれども、そのあたかも聖堂にいるかのごとくに、神様の臨在を覚えて、あがめて、祈って、そして講壇に立たれていったんです。その私たちが、この教会堂に集まって祈るということは尊い大切なことであります。この年もぜひですね、街道に集まって祈ること、礼拝を捧げることを大事にしていこうではありませんか。でも、たとえ私たちがどこに行ったとしても、私はそのところに神様が共におられる。そのことを私たちは祈りの中で覚えるのであります。そしてその時に神様の恵みがその場を覆ってくださるんです。小島英介先生の本の中にこういう例話が出てくるんですね。それはあるところでいよいよ説教が始まる。で、司会者が立ってですね、この賛美が始まっていくんだけども、説教者がなかなか来ない。もう困りますね。説教者が来ない。もう賛美が始まってる。それですね、ある人をですね、その説教者のところに呼びに行かせた。そしたら行ったらですね、部屋でね、話をしている声が聞こえたっていうんですね。それは、誰か客人にですね、一生懸命せがんでいるような、どうぞ一緒に行ってください。一緒に行ってくださらなければ私はいけません。そういう声が聞こえてきた。で、それですね、そのことを、いや、こういうことでしたっていうことを報告したら、その先生は、それだったら大丈夫だ。そう言ってですね、賛美を続けてそれを待った。そうするとやがてその説教者が出てきたときに、そこに素晴らしい神様の恵みの御用がなされていた。自分ではどうすることもできません。神様、どうぞ一緒に行ってください。一緒に戦ってください。知恵を与えてください。私に神様、あなたの恵みを、愛を注いでください。そのように、神様により頼み求めるときに、主は 私たちに聖霊によってそのような恵みを注いでくださるのであります。今日メッセージは、終わらさせていただきたいと思います。この2021年教団創立70周年、新たな出発、しかしそれは決して根本が変わるわけではありません。この新しい2021年を私たちは誰と一緒に歩むかです。私の臨在が共に行く、神様が共に行ってくださるならば、何であろうと神様は必ず助けてくださり、勝利を与えてくださるのであります。どうぞ主を求めていこうでありませんか。この神様の臨在の恵みに私たちの目が開かれていく、そういう2021年になりたいと思うんですね。ああ、神様が共におられるってこんなに素晴らしいことなんだっていうことを体験していくことができるならば、本当に素晴らしい21年であると思います。主の祝福をお祈りいたします。ではお祈りいたします。恵み深い天皇お父様、2021年が始まりました。本当に今まで経験したことのない年でなると思います。けれども私たちはこの朝あなたからのお約束をいただきました。私の臨在が共に生き、あなたを休ませる、神様ご自身のお顔が、御顔が我らと共に行ってくださって、我らの戦いに勝利を取ってくださる、そのお約束をいただくことができました。心から感謝をいたします。けれどもこの神様の恵みを一人一人が体験していくために、あのモーセのように、あなたが一緒でないならば登らせないでくださいと、そう神様あなたの前により頼み、よりすがる信仰を与えてください。主よ、あなたが共におられるその恵みがどんなに素晴らしい喜びであり楽しみであるのか、そのことに目が開かれる2021年となりますように導いてください。我らの救い主イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。それでは今お祈りの時を持ちたいと思います。それぞれの場で今今日の御言葉を握って、本当にこれは単なる言葉でなくて、この年私に神様が約束してくださったお約束だ、そのことを信じて神様に応答のお祈りを一緒にお捧げいたしましょう。